7インフォメーション福祉保健子ども教育6ページ福祉保健訪問ごみ収集ふれあい収集の試験実施を8月1日から市内全域に拡大対象世帯次のすべてを満たす世帯自分でごみを集積所へ持ち出すことがで困難で親族近隣住民などの協力者がいない要介護認定を受けている方または身体障害者1級もしくは2級の方のみの世帯現地調査などの審査の上利用の可否を決定します。福祉サービスを受けている方はケアマネージャーなどを通じて申請してください。収集方法週1回決まった曜日に収集事業者が訪問し玄関先などの屋外に置いたゴミを収集収集できるゴミ可燃ゴミ不燃ゴミリサイクル資源有害ゴミ市で定める方法で分別してください。収集の開始日個別に決定し連絡申請及び問い合わせ8月1日火曜から環境課477-1547へ。国民健康保険の限度額適用認定証を交付。限度額適用認定証非課税世帯の方は限度額適用標準負担額減額認定証は保険証と合わせて医療機関などに提示することで入院・外来ともに1ヶ月の支払いが自己負担限度額世帯の所得状況により異なるまでになります。医療費が高額になる場合には早めに申請してください。国民健康保険税に滞納があると交付できない場合があります。オンラインで資格確認ができる医療機関にかかる場合は認定証の手続きは不要です。申請に必要なもの市国民健康保険の保険証または本人確認できるもの住民票が同一の家族は代理申請かそれ以外の方が代理で行う場合は委任状が必要申請及び問い合わせ国保年金課423-3809へ郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。保養施設の宿泊利用補助対象市国民健康保険に加入している小学生以上の方または後期高齢者医療制度に加入している方対象の健康保険以外に加入中でも市に住民登録のある方は協定料金で利用できます。条件保険税保険料の完納助成額対象施設の利用で大人2000円小学生1000円年度内1泊まで申し込み及び問い合わせ対象施設を予約後宿泊予定日の前月1日以降に電子申請または被保険者証を持参の上国保年金課424-4853もしくは長寿はつらす課424-9610へ。別世帯の申請は委任状が必要です。電子申請はこちらとあり QR コードが6ページ左から約10センチ上から約11センチのところにあります。特別障害者手当障害児福祉手当特別児童扶養手当届出の提出を8月分以降も引き続き手当を受給するには届出が必要です。現在の受給者には通知を送付します。届出の種類特別障害者手当障害児福祉手当現況届特別児童扶養手当所得状況届提出及び問い合わせ8月10日木曜から9月11日月曜までに窓口または郵送で 障害者福祉課424-8180へ。
子ども教育ファミリーサポートセンター会員募集。子育ての援助が必要なとき、保育施設などへの送迎や預かりなどに利用できます。子育ての援助をしてくださる方も募集しています。子育て中の方、仕事をしている方でも空き時間で援助できます。1時間700から900円の報酬あり。会員種別、1、利用会員、援助を希望する方、2、協力会員、援助できる方、3、両方会員、1、2の両方を希望する方。登録条件、1、援助活動の説明を受ける、2、3、講習会の参加。9月の協力両方会員講習会、場所市役所、定員20名、申し込み順、保育あり。日時内容の順です。7日木曜午前9時30分から午後0時30分、援助活動について。8日金曜午前9時から11時、子どもの栄養と食生活。午前11時10分から午後0時10分、子どもの健康と事故防止。12日火曜、午前9時30分から午後0時30分、幼児安全法、心肺蘇生法や AED の使用方法など。14日木曜、午後1時から3時、保育の心。申し込み及び問い合わせ、電話でファミリーサポートセンター424-8277へ。ひとり親家庭に対する自立支援制度、ひとり親自立支援プログラム策定。専門の相談員が面接などを通じて自立支援計画を策定し、就労に向け継続的に支援します。必要に応じてハローワークとも連携します。ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金。雇用保険制度指定の教育訓練講座の終了後に給付金を支給します。所得制限などあり、受講開始前に要申請。雇用保険法による教育訓練給付金の受給者には差額分を支給。支給額、受講費の6割、上限年額20万円。ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等。看護師、介護福祉士、保育士などの資格を取得するために1年以上養成期間で就業する方に給付金を支給します。令和6年3月31日までに養成期間で6ヶ月以上就業する方も対象になる場合があります。支給期間、最長4年間。支給額、課税世帯訓練促進給付金月額7万500円、最終学年月額11万500円、終了支援給付金2万5000円。非課税世帯訓練促進給付金月額10万円、最終学年月額14万円、終了支援給付金5万円。訓練促進給付金は申請月分から支給。終了支援給付金は終了時に支給。問い合わせ、子ども支援課477-1548。ひとり親パパママお仕事応援キャンペーン。8月1日火曜から31日木曜までの平日午前10時から午後5時。内容、児童扶養手当受給者の安定雇用に向けて専任の支援員が就労相談を行います。予約者優先。申し込み及び問い合わせ、 市ふるさとハローワーク4771859へ。児童扶養手当現況届の提出を。11月以降も引き続き児童扶養手当を受給するには現況届の提出が必要です。現在の受給者には通知書を送付します。提出及び問い合わせ、8月31日木曜までに必要書類を直接子ども給付課424-9619へ。8月20日27日の日曜日は臨時会長。未来の市長作文の募集。子どもたちのユニークな意見を市政の参考にし、市に対する関心や愛着を深めるため、もし私が市長になったら、他の町に住むみんなに伝えたい新座市の魅力というテーマで作文400字以内を募集します。対象、市内在住の小学4から6年生。申し込み及び問い合わせ、市立小学校の児童は各学校へ、その他の児童は9月6日水曜までに郵送で、秘書校長課4771488へ。詳しくはこちらとあり、QR コードが6ページ下から約10センチ、左から約 10.5 センチのところにあります。学校給食費の集金額を下半期も据え置きます。令和5年4月分から学校給食費を改定しましたが、市からの支援により今年度上半期6ヶ月分の集金額を昨年度と同額に据え置いています。引き続き下半期5ヶ月分の集金額も国の支援金を活用し、上半期と同額に据え置きます。子どもが笑顔で給食を食べるイラストがあります。問い合わせ、学務課4776972。交通事故被害者の家族へ援護一時金を給付。対象、県内在住で令和4年4月1日以降に保護者が交通事故により死亡または重い障害を負った日、時点で18歳以下だった方、18歳まで毎年支給される援護金もあります。所得制限あり。給付額、交通維持1名につき10万円1回のみ。給付時期、1、11月、2、令和6年5月。申し込み、1、8月31日木曜まで、2、令和6年2月29日木曜までに申請書類、交通政策課、学校などで配布を窓口または郵送で水尾信託銀行浦和支店、郵便番号 330-0063 さいたま市浦和区高砂 2-12-10、 電話 048-822-0191 へ。問い合わせ、県防犯交通安全課048-830-2955。子どもの人権相談強化週間。さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもからの電話相談の受付時間を延長するなど相談体制を強化します。秘密は厳守します。期間、8月23日水曜から29日火曜までの午前8時30分から午後7時、26日土曜、27日日曜は午前10時から午後5時。相談先、0120-007-110、全国共通無料、 IP 電話からは接続できません。相談担当、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会子ども人権委員会委員。子どもが相談の電話をするイラストがあります。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課 048-851-1000。